Station.
FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は、那覇市立牧志駅前星空図書館から下地梢さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろと新しい本が入ってきているということなんですけれども、はい、まずは郷土図書から教えていただきたいと思います。どんな本でしょうか。
はい、こちらの方、郷土図書の方、チュラ海きらめく、中村郁夫著、日経ナショナルジオグラフィック社発行の本で、沖縄県内のあらゆる場所で撮影されたサンゴや魚など、色鮮やかな生き物たちの生き生きとした姿が見開きいっぱいに広がったダイナミックな本です。で、ページを巡るたびに、普段見ることがない海の風景や、美しい風景や生き物の姿にとても感動します。最後のページには撮影された場所や生き物たちの名前、生態などが載っているので、写真集として楽しむだけではなく、うん、大人から子供まで幅広い年代の方がいろいろなことを学べるおすすめの本ですね。
うん、今日持ってきていただいたんですけれども、はい、もう表紙から沖縄のブルーが印象的ですね。
そうですね。
で、こう私も見せていただいたんですけれど、こんな魚が沖縄にいるのとか。
そうですね、色鮮やかで、
はい、葉っぱみたいなお魚、熱帯魚ですよね。
そうですね。
いたりとか、これは何だろうとか、これ何かのこう生物の一部のようなんだけれども、こんな鮮やかな色が海の中にとかっていう感じで、本当に驚いたんですけれども、言葉はほとんどないですよね。
そうですね。はい。
最後のインデックスにちょっと説明がありますけれども、はい、もうただただ美しいこの写真を見てもらいたいということだと思うんですが、はい、私たちの沖縄の海なんですよね。
そうなんですよね。
ね、はい、チュラ海きらめく、この写真集のタイトルの通りにですね、きらめいている沖縄の海が映し出されています。ぜひ手に取ってみてください。新しく、牧志駅前星空図書館に入ってきている本だということです。続いて一般書、どんな本でしょうか。
はい、では一般書の方から、フルーツ&ベジタブルカッティング、平野泰造、平野明日香著、朝日屋出版の発行ですね。で、フルーツカッティングという言葉はあまり聞き慣れない方もいるかと思うんですが、結婚式場やホテルのレストランなどで野菜やフルーツなど綺麗な花を咲かせているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。
うん、
今回紹介するフルーツ&ベジタブルカッティングという本は、野菜の飾り切りとも少し違ってて、野菜や果物を素敵にカッティングする方法を写真を使って分かりやすく見ることができる本です。
うん、
で、普段家では作らない人参のカーネーションや大根のバラ、またメロンの白鳥やイチゴの花など、誕生日や記念日など少し工夫を凝らしてみたい時などにカッティングしたフルーツや野菜を飾るだけで、普段とは違った素敵な食卓になると思います。作るのが少し難しいと感じても、見るだけでも楽しい本ですね。
今日持ってきていただいたんですが、
はい、
かなり大判な本 で、
そうです、ね、
見るだけでも迫力なんですけれど、
はい、
こんな風にしてスイカ食べるって言ってスイカが出てきたらわーって感じですよ。
そうですね。
いやいや、本当にこうバラを作ったりとか、いやー、これ見るだけでも鑑賞用でもいいんじゃないかと思うぐらい。
そうですね、はい、
美しいんですけど、ちょっとやってみたいなとは思いますよね。
そうですね。ぜひ小さいものもあるので、
いちごぐらいだったらできますかね。
そうですね。
ちょっとね、チャレンジもしながら、目で楽しんでみてください。ぜひね、これ今ちょうど練習してますという方には、細かくこの角度で刺すとこういう感じになりますよというところまで書かれてましたので、参考になると思います。
はい、
ぜひ手に取ってみてください。一般書、フルーツ&ベジタブルカッティングという本が入ってきています。さあ、続いては児童書ですが、どんな本でしょうか。
はい、こちら児童書の方は、星椎茸、星葉茸、ジメジメダニで危機一髪、石川素子作、講談社発行ですね。星椎茸のおじいさんとおばあさんが出てくるちょっとユニークな絵本です。で、内容は風で飛ばされてしまい、巨大なナメクジに襲われそうになった星椎茸を、キノコの子供たちと星葉茸が助けに行くお話です。星椎茸が温泉にうっかり浸かって若返ってしまう姿や、可愛いキノコの子供たちの活躍を楽しむことができます。また星葉茸の意外な強さにもびっくりします。で、この絵本は第2弾ですが、第1弾と合わせてぜひとも読んでみてほしいと思います。
作者が石川素子さん、
はい、はい、で普段椎茸をあまり好きでない子どもにも、干し椎茸を見たことがない子どもにも、この本を読むことで椎茸を美味しく食べるきっかけになるといいなとも思いますね。
石川素子さん作ということなんですけれども、石川素子さんの発想に脱帽です
そうですね、
これは何と読むんですかと最初聞いたんですが、干し椎茸と干しバタケのお話ですね、
はいはい、
今日2冊持ってきていただいたんですけれども、いやー、干し椎茸が若返るところ素晴らしいですね
はい、ぷっくりと、
ぷっくりと、いいですね、確かにそうですね、あの水で戻した時って、お湯で戻したりした時あんな感じになりますよね。
そうですね、はい、
若返ってるって今度から子どもたちも言うかもしれないんですけれども、さてさて、あの干し椎茸はどんな風にピンチに陥り、干し畑に助けてもらうのかというのはぜひお読みください。第2弾ということですので、あの1冊目と合わせて借りてみてくださいね。児童書は干し椎茸、干し畑、ジメジメ畑で危機一髪という絵本が入ってきています。さあ、そしてですね、那覇市立、那覇市立図書館では各館で、お話し会も行っていますけれども、はい、星空図書館ではどうなってますか。
はい、毎月第1日曜日がお話ボランティアのポケットさんですね。で第2日曜日がお話ボランティアのあこさんで、第3週の日曜日が図書館の職員による読み聞かせと折り紙工作ですね、うん、であの時間の方が11時から11時30分で、図書館内のお話の部屋にて行っています。
はい、毎月第1、第2、第3日曜日ということですので、どうぞ星空図書館のお話会遊びに行ってみてくださいね。さあ、そして、牧師駅前星空図書館なんですが、何時から何時まで開館してますか。
はい、月曜日から木曜日、平日が9時30分から19時、土曜日が9時30分から18時、日曜日が9時30分から17時となります。で休館日の方、毎週金曜日と毎月第3水曜日、土曜日祝日は休館となります。
はい、で牧師駅前星空図書館なんですけれども、もう図書館の名前に場所が入ってますが、
はい、
本当にモノレールの牧師駅のもう隣というかすぐ近くですよね。
そうですね、はい、
はい、で牧師駅前星空図書館は国際通りにありますサイオンスクエアビルの3階になりますね、はい、モノレール駅と建物がつながってますよね。
はい、2階部分でつながってます、ね、
はい、すぐわかると思います。で駐車場はサイオンスクエアビル裏手にあります D パーキングを利用することができるそうです。図書館内にある、まあ、機械を通すと1時間無料となるということなんですけれども、1時間を超えると料金が発生しますので、ご注意ください。で駐車券忘れたとなると、その利用の、ね、割引が効かなくなりますので、
はい、
忘れないでちゃんと持ってきてくださいね、はい、ということです。さあ、これからちょっと何か読んでみたいなと思う方はぜひ図書館利用してですね、素敵な一冊見つけていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、ということで今日はですね、那覇市立牧師駅前星空図書館に新しく入ってきた本についてお話を伺いました。下地梢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。